皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2009年4月の18日になりました。東京ではアースデーが行われているところですけれども、私はここはどこでしょう、韓国にいるんですね。羽田空港から、アシアナ航空というのに乗って2時間でやってきました。韓国の首都ソウルです。昨日はですね、ミサイル防衛に反対する、そして軍拡競争に終わりを告げるための国際会議というので通訳をしていました。昨日も一昨日もそして今日もです。今日が会議の最終日で、これから年次総会があるところです。日本からはですね、20人ぐらいの参加者がいて、私はこの会議が韓国語と英語だけで行われるために、日本チームのための通訳としてやってきました。ところがですね、ミサイル防衛のその特別な軍事用語とかですね、私がよく知らないのが多くてですね、なんと役に立っているのかどうかよくわかりませんけれども、冷や汗をかきながら通訳をやらせてもらっています。でソウルの街なんですけどね、前も1回来たことはあるんですが、今回は本当1人で来たので、前回の時はね、オーストラリアに行く時のトランジットで、本当にたった1日どっかで買い物をして、ソデムっていうね、刑務所の後、昔日本が駐留してた頃にですね、どういうその政治犯を捕まえてすごい拷問をしたんですね。その展示館があるんですが、そこを見たことがあります。それぐらいの体験しかなかったんですけども、今回はですね、空港からここソウルウーマンズプラザがある大方って書いてデーバンっていうんですかね、大きな方角って書くんですけども、漢字ではデーバンという町までですね、結構遠いんですよ。地下鉄で15駅ぐらいかな、を2つ、まず5号線に乗って金浦空港から、金浦空港は銀浦っていうのかな、から5号線に乗って途中で乗り換えて1号線に乗ってきたんですけどね。でそれから駅降りてからも夜中に到着したんですが、ちゃんと自力で歩いて人に道を聞きながらたどり着いたので、なんか前回よりも本当に、韓国の旅の仕方を少しね、理解できたかななんて思ってます。やっぱ一人旅しないとダメですね。一人で自分で歩かないとなかなかこう、その国の様子がわからないっていうのかな。でこのソウルの街の様子は東京のそれと本当変わらなくって、今私、窓の外を見ながら喋ってるんですけども、高いビルが並んで、これ全部マンション街なんですね。この光景はそうね、私が知ってるところだと東京の高島平団地とかね、あんな感じですかね。本当ずらりと、何階建てぐらいあるんだろう、20階じゃ聞かないですかね。かなり、高いマンション群がずらりと並んでいて、やっぱ都心の地域では一軒家っていうのは少なくて、皆さんマンションに暮らしている感じですかね。でとてもモダンです。モダンっていうか、今の家の作りとかも日本と似ていて、私が滞在しているホテルもですね、本当日本のマンションの一室っていう感じかな。でベッドじゃないんですね。部屋によっては外国人用のベッドの部屋もあるんですが、ここはフロアリングで、そしてお布団を敷いて寝ます。で、日本よりもちょっと寒いですね。東京より寒いから多分東北地方ぐらいの気温なのかな。ちょうど今桜が咲いていてね、とっても綺麗で、オンドルが入ってます。床暖房っていうのかな、床暖房が入っていて、だから夜寝やすいですね。すごいよくぐっすり眠れて、で食事はですね、私の関心はすぐ食べ物に行っちゃうんですが、インドに行った時は何でもカレー味だなと思ったんですが、ここ韓国では何でもキムチ味だな。大抵のものにこう唐辛子が入っています。私にとってはとても辛すぎて食べられないのもありました。でも美味しいですね。野菜がすごく多いです。思ったよりこう焼肉ばっかりとかじゃなくって、野菜料理が非常に豊富で、ただローフードは、キムチとかはローフードですよね、漬物だから、あの関係がローフード。それ以外は 結構やっぱり火を通したお料理が多いですね。だから私は路上とかで売っている果物、今オレンジをゲットしてですね、午前中はそれを食べながら、今は 30% ぐらいの労率ですかね、でやってます。でも体調はとってもいいですよ。でここに来て、15日に来て、今3日目の朝ですけれども、16日初日はですね、会議のみんな10カ国ぐらいかな、アメリカ、オーストラリア、イギリス、スウェーデン、オランダ、モンゴル、中国、台湾、それからあそこ、カトマンズがのネパールですね、あとアフリカからも来てましたね、ケニア、コンゴなんかもいたような気がするんですけど、まあすごい国際的なチームでですね、38度線に行ってきたんですよ。でソウルから、まあ、地図を見てみれば分かるんですが、その国境って言わないんですね、軍事境界線、デマーケーションラインって言って、まあ、人語的にあのイムジン川ですかと、もう一個の川、二つの川が軍事境界ラインになってるんですね、その川の真ん中が。でそこから2キロ自体が2キロずつ南北にが非武装地帯といって、そこは誰も入れないんですね。そしてそれからさらに20キロ地帯がですね、民間人の立ち入り禁止区域となっていて、まあ、私たち外国人観光客なんかも許可を取ってパスポートを見せてですね、その軍隊のチェックポイントがあるんですけども、そうそう、ちょうどよくイラクでチェックポイントあるじゃないですか、戦争の時の。それからパレスチナのですね、あんな感じですかね、こう軍隊がいて、バスの中に入ってきて一人一人こうチェックしますけれども、そのチェックポイントを得て中に入ることができます。でもその民間人立ち入り禁止区域の中に昔からある村があって、村人は普通にそこで生活してるんですね。まあ、農民がほとんどですけども、豊かな田園地帯だったり、それから大豆畑だったりっていうん で昔はその民間人立ち入り禁止区域に一般の人、住民以外は入れなかったんですね。でも最近だいぶこう緩やかになって入れるようになって、そのいくつかその観光地にもなっている、まあ、国境を見に行く、国境じゃないか、軍事境界線を見よう、北朝鮮を見ようっていうような、 あるいは向こう側に家族を置いてきてしまった、子供や親と別れてしまった、離れ離れになった家族がですね、そこに来て、ご先祖様の供養やお祈りを捧げるような祭壇とかね、そういう施設が結構あります。で、その案内をしてくれたリーさんという写真家ですけども、彼の話によると、なんと韓国では4家族に1家族、ね、4家族に1つですねが、離散家族がいるんですね。ものすごい数ですよね。ちょっと人数にして何人っていうのは私わからないんですけども、だいたい4家族が集まれば必ず1家族にその離れ離れになってしまった家族がいるんですね。ということで、まあ、日本にいてね、北朝鮮というともう悪魔の国っていうか、もうあんな国なければいいのにっていう、そんなすごい意見とか、本当嫌な国だっていう、そういう報道しかないですから、南北統一のこととか、その韓国の人たちがどんな気持ちで、あるいは北朝鮮の人々がどんな気持ちでいるのかっていうのが全くわからないですよね。どうしてそもそもここに軍事境界ラインが引かれたのかっていうのは、まず日本の占領があって、その後朝鮮戦争があって、まあ、その帝国主義のなんていうんですかね、その犠牲者というか、その結果としてここに軍事境界線が引かれたわけですよね。本当は戦争に負けた日本がなってたっておかしくなかったわけですよね。例えば東京から上が、ソビエト領で関西側がアメリカ領とかね、なんかそんなことだってありえたわけですね。そうすると南北で、あるいは東西でいがみ合ってたことだってありえたわけですよね。それがその冷戦構造がこの小さな朝鮮半島に持ち込まれて、まあ、もう戦争終わって、朝鮮戦争って1950年から4年間ぐらいなんですかね、ちょっともう一回調べ直そうと思いますけれども、それが終わってもう半世紀が過ぎてる、もうすぐ60年ですね、朝鮮戦争始まってから。 まだ国境が分断されていて、まだね、北朝鮮はあんな体制の国で人々に全く自由がない状態で、まあ、ここで毎日テレビ見ることができるんですけどね、本当にテレビ見てると笑っちゃいますよね。北朝鮮のテレビって、まあ、あれしか許されてないっていうことなんでしょうけれども、それでなんだけども、その家族というか一般市民の感情からすると、自分の家族がどっちかにいるわけですよね、お互いに。だからとても とにかく戦争なんてとんでもない。でミサイルだって、まあ、衛星と言ってますね、日本のメディアとかアメリカがですね、あれはミサイルだって言ってる。でそれがまさに今回の国際会議のテーマなんですけども、北朝鮮がああいうこう衛星の実験をする、そしてそれをミサイルだと言って大騒ぎすることによって誰が得をしているかということですね。これによって何が起こったかというと、北朝鮮は恐ろしいから、恐ろしい国だから、私たちを守るためにどうしてもミサイル防衛が必要なんだっていう、そのことを正当化するのにすごく役に立っているわけですよね。そういうことを冷静に見ないといけないなと思って、でやっぱそういうことを言っている人たちっていうのは日本でも三菱重工とか三菱電機とか、そういった、まあ、軍需産業ですねが、ミサイル防衛の必要性を一生懸命説いているわけですね。まあ、企業としてはこの不況の今ですね、そこにやっぱり技術的な遅れを取らないようにして国際競争力を保つといったこう思惑があるわけですね。でその三菱重工やそういった大きな軍需産業の下請けとして日本の全国に津々浦々にあるですね、小さな町工場のようなところがですね、その技術を担ってるんですね。でやっぱりそれが高まっていくということはアメリカのような国になっていく可能性が非常に多い。つまり戦争をしないと経済が回らないから、こう戦争を潜在的に望んでしまうような経済的構造があるんですね。で日本の場合はまだその軍需依存っていうのがすごく低いです。まだ 10% いってないんですね。9割は民生で、民間の技術で、日本は十分に国際的にいい製品作ってるわけですから、やっぱり軍需産業に頼って、企業の存続や利益を上げようとするっていうのは本当にやばいと思いますよ。やっぱそれがどんなに儲けにつながったとしても誰かの命を犠牲にしないと成り立たないっていうのは絶対自分に跳ね返ってくると思いますね。でアメリカ帝国はこれから崩壊に向かうでしょう。昨日の会議に参加した多くのアメリカ人も今回の金融危機でもういろんな予算がね、今まで通りにはいかないだろう、いろんなことが計画が計画倒れになって、その時にじゃあ軍需産業以外に、取り立てて輸出できるようないい技術がないアメリカとしてどうすればいいのかっていう、その産業の軍事技術から平和技術あるいは平和産業への転換、人的な転換もですね含めて、それが急務なんだということを訴えていました。それで、まあ、いろんな国ミサイル防衛が配備されている国というのは非常に大きく広範にわたっていて、ロシアの周辺国ほぼすべて、中国の周辺国すぐすべて、そして、北朝鮮のすぐ隣ですね、もちろん韓国、日本、これからグアム、そして、ハワイ、もちろんオーストラリア、オーストラリアの真ん中にあるパインギャップというところですね、そこはもう今は立ち入り禁止になってしまってますけれども、ダナ・マルハーンというね、オーストラリア人の女性がそこに向かって何度も抗議の行進をして逮捕されたりしていましたけれども、オーストラリアからも、たくさんの代表団が来てました。まあ、本当にね、世界中の市民はすごいですよ。本当小さくてお金がなくて何もないけど、こう情熱とハートだけは熱くてですね、それがいろんな工夫をして国際的なネットワークをしながらこのミサイル防衛をなんとか止めようということで、最近の一番大きな勝利はチェコ共和国です。チェコ共和国ではですね、最初はすごく小さな運動だったんですが、このミサイル防衛の危険性を訴える、大きな運動が起こって、何十万人がデモをして最終的には政権を追い詰めて、倒しました。ミサイル防衛に反対してですよ、そこまでやったっていう、まあ、大きな勝利があって、そのことを短いドキュメンタリーにしたイタリアの女性がそれを持ってきてくれましたね。 そんなのを見たりとか、まあ本当にあのみんな明るいし優しいし、すごく情熱があって、こういった会議に来るといつも思うんですけども、参加できてよかったなって、こういう人たちがいるってこと、みんなボランティアですよね。誰に言われたでもなく、本当に自ら動いて、お金をもらうでもなく、こういう人たちがいる、世界中にいる、東西を問わず南北を問わずですね、いて、それが出会い、同じご飯を食べて、同じことをテーマに語り合うってこと自体がね、この行為そのものが希望だって思いますね。まあ、今回私は通訳として来ているので、別に発言とか特にエンターテイナーとして夜歌を歌ったりとか、まあ、そんなことはしてますけれどもね、それ以外には特に何の貢献もしてないんですけども、と参加できてよかったなと思いますね。まあ、今日これから間もなく8時になります。朝8時からみんなで朝ごはんを食べて、そして9時からですね、全体 の、 そのグローバルネットワークというこの国際組織の年次総会があります。ここではまた日本人の代表が発言をすると思うので、その時の通訳を務めさせてもらいます。まあね、本当遠くて近い国ですよ。本当に2時間で来ちゃったからね、沖縄より近いじゃないなんて感じで、で今回特に成田からではなくって羽田空港から来たんですね。その方が私は明日の朝羽田に戻ってすぐにアースデーの東京に行かなくてはならないので、羽田空港を選びました。ちょっとだけ高いんですよね。でもまあ成田まで行く電車賃を考えたらば羽田の方がずっと得なんでね、時間的にもだいぶ節約できるので羽田から来ました。だからね、これからちょっともっと韓国通いたいですね、こんな近いんだったら。で、いやアメリカに行った時よりも外国に来てるって感じがします。とにかく言葉全然通じない、韓国語じゃないと。で、書いてある文字もみんなハングル語なんだよね。街並みはパッと見たら、あれ、ここ日本かなと思うんだけども、全てがハングル語です。漢字がほとんどないんですね。これもなんか最近の傾向なんでしょうか。漢字を使わなくなってハングル語になってるんですね。だからちょっとお互いに勉強し合った方がいいですね、言葉ね。こんなお隣の国なんだから。で、ヨーロッパとか行きますと隣の国の言葉喋りますよね、みんな。大体ドイツ語とイタリア語とフランス語とスペイン語ぐらいはみんなちょっとぐらいずつわかる、お互いに接してる国は。あと英語と、まあ、そういうことがこの東北アジアではないですよね。まあ、日本語、韓国語、中国語で、この国々をやっぱり敵対させることによって儲けてる産業、まあ、軍需産業があるわけですね。やっぱ市民はそこを乗り越えてっていうのかな、お互いの国をよく知って直接交流をして、で、まあ、全然普通の人なんだってことを知るとね、まあ、本当に敵視政策って良くないですよ。本当敵じゃないんだもん、特に市民同士は。もちろん上の人たちはね、いろいろ自分たちの、政権を維持するためとか、国威発揚のためとか、いろいろね、思惑があって、敵を作るわけですけども、本当に敵じゃないですよね。だからちょっとハングル語読めるようになりたいなって、今こう街を眺めながら記号にしか見えないハングル語に戸惑いながらこのソウルで過ごしているわけです。はい、私が言える唯一の韓国語はアンニョンハセヨカムサンミダ、この2つぐらいしかまだ言えないわけですけれども、こんにちはとありがとうと2つの言葉しか覚えない、まだ3日目の韓国滞在でした。この後ですね、もし可能性があればですね、日本の代表団の一人であります、杉原浩二さん、それから立命館大学の、藤岡敦さん、それから大分から来ている佐藤真紀子さんとかね、まあ、あと一般の方々でやっぱり自分の家のすぐそばに PAC-3 が配備されたというので、随分いろんなとこから入間基地のすぐそばの、親子とかね、お母さんと娘さんが来てたりとか、いろんな方がこの会議に参加していますので、インタビューできたらいいなと思ってます。この後も聞いてください。 こんばんは。今日はですね、あれから1日が経ったんです。私のゲストに今晩迎えているのは、核に、核とミサイル防衛にノーキャンペーンの杉原浩二さんです。私はまだ韓国の、ね、ソウルの真ん中にいるんですよ。こんばんは。
あ、こんばんは。
どうも。今回の国際会議、私はこういうグループが存在することさえ知らないで来てるんですけども、杉原さんはこの運動といいますか、ミサイル防衛に反対する、あるいは核兵器ですかに反対する運動をもうどれぐらいやってらして、今回の会議の目的はどんな目的で来てるんですか？
僕自身がまあミサイル防衛に反対する活動を始めたのは2000年の秋ぐらいですね。でその時に、まあ、今回も、メインのスピーチをした一人でもある、アメリカ在住のブルース・ギャグノンさんというこのグローバルネットワークのコーディネーターがいて、彼が日本で講演旅行をした時に最後に東京で講演会を企画したのが僕たち でそれをまあきっかけにして友人たちと一緒に取り組みを始めたという経緯があります。
ああ、そうですか。じゃあギャグノンさんと出会いがあって、そのキャンペーンが始まったんですね。ああ、そうですか。ギャグノンさんの私も今回初めて聞いたわけですけども、やっぱりミサイル防衛っていうとなんとなくこう宇宙のことで難しすぎて、例えばイラク戦争に反対するとか、アフガニスタンの戦争だとね、こうもう怪我してる人とか亡くなってる人がたくさんいて、それは嫌だっていう声はすごいたくさんあるし、あるいは憲法9条を守ろうという動きとかは日本にありますよね。でミサイル防衛っていうとなんかもっとこう遠い未来のような話というか、分かりにくい話、私今回通訳できてるんですけど、すごい言葉が難しくて分かりにくいっていうのがあるんですけど、どんな風にもうちょっと誰でも初めて聞いた人が分かるようにどういう問題なのか説明してくれますか？
僕たちが割と強調しているのは、日本に即して言うとやっぱり憲法9条っていうものによって日本に作られてきた、例えば武器を輸出しないってあったり、あるいはまあ集団的自衛権、まあ、難しい言葉になりますけど、集団的アメリカに向けられたミサイルをまあ撃ち落とすことになりかねないという問題であったり、あるいは宇宙の平和利用という、そういう憲法の下で作られてきたそういう大事な平和のための原則をこのミサイル防衛が一つ一つ崩していく、そういうすごく大きな役割を持っているという、そのことをやっぱり憲法9条を守りたいという人たちにきちんと考えてほしいということが一つは大きくありました。でそれともう一つは、ミサイル防衛というとすごく防衛という言葉がついているので、こう守る、相手からの攻撃を守るものだという意識を持ちやすいんですけれども、
そう思ってました。
実際にはアメリカが日本に基地を置いていて、そこに例えば横須賀にトマホークミサイルというミサイルが数百発あって、でそのうちの半分ぐらいが中国や北朝鮮に対してもピンポイントで実際に撃つための体制を整えているという
のが配備されている、
配備されている、船に積まれているわけですね。はいはい、で実際にミサイル防衛という仕組みはどういう時に効果を発揮するかというと、アメリカがまず真っ先に中国や北朝鮮を攻撃して、でそれに対する反撃をミサイル防衛で撃ち落とすという、あくまで独立したただ一つの兵器ということではなくて、全体の中でミサイル防衛っていう仕組みが先制攻撃をむしろやりやすくしてしまうっていう、
そ
ういう
先制攻撃をして相手が打ち返してきた、中国や北朝鮮がもし打ち返してきたらそれを打ち落とすのがミサイル防衛っていう理解でいいんですか？
アメリカはもうそういうものとしてそもそも作り始めたし、
なんか私たちの理解と違いますね。
その違いがなかなか意識してもらいづらいんですけれども、日本の中では、
そうやって言ってもらったら私も分かりますけど、そうじゃなかったら普通に言葉とか報道を読んでるだけでは、そういうふうな理解はできないですね。
特に日本の報道だと難しいところがあるんですけれども、やっぱりアメリカが作り出してきたシステムですし、そこにまあ日本が技術的にも資金的にも協力して作ってきてるんですけども、アメリカ自身の目的はあくまでそのために配備してるっていうことをきちんと考えてもらいたい。で沖縄に真っ先にアメリカの PAC-3 っていうミサイルが配備されたんですけども、それもやっぱり沖縄の米軍基地がいかに重要か、それを守るために置いているっていう、やっぱり米軍の行動の自由というのか、常にどこでもやっぱりいつでも攻撃できる体制を作るためにミサイル防衛を持っているっていう、でそのことをやっぱり きちんと考えるべきだなっていうのをまあ強調してきたんですけど、
ね、なるほどね、PAC-3 といえば私の住んでいる千葉県の習志野にもですね、うん、そのミサイルが入ったんですよ、
うん、
で皆さん結構、まあ、結構って皆さんでもないですね、少人数の方が、
うん、
それを止めようと思ったりは反対行動をして、うん、その搬入をね、
うん、
監視したりそこでデモをしたりってことをしたんですが、
うん、
一般の人の理解っていうのはやっぱり全然なくって、
うん、
なんかさっきおっしゃられたようにね、
うん、
防衛のためだったらいいじゃないの、であるいは北朝鮮が撃ってくるんだから、ああやってテポのようなものを撃ってくるんだから、
うん、
持ってなきゃ怖いわとかね、うん、そういうふうに今世論を傾きつつあるのかなって少し思うんですけどね、
うん、
そういうのに対してはどんなふうに説明するんですか。
さっきお話した救助のことと、うん、それとまあ先制攻撃をむしろ助けるということと、うん、あともう一つやっぱり大事なのはそのお金の問題 で、
うん、
で特に今日本がまあ買わされるというか、まあ、買ってるPAC-3であったり SM-3 というイージス艦に載せるミサイルですけども、そういうものっていうのは、うん、まず当たらないというか、
あ、
うん、実際
にすごい高いですよね。
すごく高くて、まあ、PAC-3 ミサイルはアメリカから買えば4億円ぐらいなんですけども、4億から5億なんですけども、今もう配備され始まっているミサイルについては三菱重工がライセンス生産というのをやっていて、そうすると8億円ぐらいになっているという話なんですよ。
だから倍ちゃうんですね、
ほぼ倍近く値段が釣り上がっていて、はい、SM-3 というイージス艦に積まれているミサイルについてはだいたい1発20億円ということで、結局のところはおそらく当たらないだろう、そういうまあ中古品というのか、次々と新しいものにしてますから、もうそういう、もう中古品であるようなものをまあ日本に買わせたりライセンス生産させて、やっぱりまあ軍事産業が儲けると、アメリカと日本の、まあ、三菱重工であったりロッキードであったりという、そういう軍事産業にまあ儲けを上げさせるっていう、うん、そういう側面もかなり強くて、やっぱりその問題も今まあ経済危機とか日本でも貧困が広がってますけども、そういう状況の中でこういう当たりもしないし、むしろ危険に、私たち自身を危険にさらす、緊張を高めるようなミサイルに、まあ、当面買うものだけでも1兆円、いずれは放っておくと6兆円ぐらいにもなるというふうに言われているような、
日本の軍事費超えちゃうじゃないですか、
まあ、トータルでいけばね、
はい、
そういうような非常に高額の無駄で危険なシステムにお金を使い続けるということはやはりやめるべきだということもやっぱり強調したいですよ ね、
なるほどね、
今の時代でいけば、
はいはい、私がやっぱり一番気になるのはお金の問題ですね。私はずっとアメリカの国債を買うこと自体が戦争を支えてるんだっていうんで、貯金を下ろそうキャンペーンをやってるんですね、
うん、
自分たちの中にコミュニティバンクを作って、
うん、
自分たちの将来のためにお金を使おうよっていうことを言ってるもんですから、
うん、
やっぱりこのミサイル防衛の、ね、予算があまりにも突出してるんですね。他のものを今すごい削ってる、軍事予算も削ってようとしてるじゃないですか、
うん、
他のものは、
うん、
でもミサイル防衛だけがなんかドル箱っていうか、
そうですね、
突出してるのがなんかおかしいな、怖いなって思ってるんですよ、
うん、
で今回韓国に来て、うん、38度線に行ったりとかいろいろ見ましたけど、うん、どんな感想、前にも来たことあるのかな、うん、
いや来たことはないんですけどね、
はいはい、
やっぱり割と眺めのいいところからこう見下ろせて、まあ、川もイムジン川っていう、まあ、歌にもなってるような川であったり、ちょうどこう38度線っていう軍事境界線のところに流れてる川ですけれども、それと本当に、まあ、まあ野原というのかな、その地雷が実は100万個も埋まってるというふうに言われましたけれども、そういう地雷は埋まってるけれども、一見するとすごくのんびりとした光景が、まあ、天気も良かったこともあって
広がってて、綺麗でしたよね、
うん、かなり綺麗な風景が広がってたんですけれども、うん、やっぱりその時にちょうど来る前に、まあ、北朝鮮の ロケットの発射の騒動というのがあって、すごく日本のマスメディアや政府は非常に脅威だということで緊張を高めるような報道をすごく繰り広げたんですけども、実際にその南北がまあ軍事境界線で向き合っているその場所に来てみると、まあかなりのどかな、
そうでしたね、
光景が、まあ、目から見えるだけではそういうのどかな光景があって、実際にそこで地雷をきちんと撤去して、そういう緊張関係をやめて元の状態に戻すことで、損をする人は多分本来は誰も言うはずがないことだと思いますし、それとやっぱりあくまで緊張とかその軍事的な対立っていうのはやっぱり人為的に人間が非常に作り出した作為的なものというのか、本当に作り出したものであって、 実際にはそれは逆に言えばその人間の力できちんとやっぱり元に戻していくような方法を考えられることだなっていうのを改めて、
はい、
その風景を見て感じることができたかなと思います。
なるほど、
はい、
それから今回の国際会議についてはどうですか。杉原さんもね発表されましたけれども、うん、まあ、学んだことなり成果なりありましたら、
そうですね、僕はまあ英語が若干苦手だということもあってスピーチはかなり緊張はしたんですけども、日本にいるときにそのチェコでミサイル防衛のアメリカのミサイル防衛のレーダーシステムを、まあ、建設しようとしているんですが、チェコの市民運動が非常に盛り上がって、まあ、世論も7割が反対ということ で事実上その政府は受け入れるというふうに決めたんですけども、それを国会で取り決めを、まあ、批准合意しなければいけないんですけども、まあ、そのプロセスがもう事実上頓挫しちゃった、ストップしちゃったんですね、
はい、
でそういう、まあ盛り上がりがあって、残念ながら日本ではほとんど伝わってないんですけれども、やっぱりそういう人々の力によってミサイル防衛をやっぱりやめさせていくっていう実際の体験とか経験というものはビデオも含めて話を聞いたりしたということで、うん、すごく勇気づけられたという面と、うん、逆にそれを見ることでやっぱり日本の今の非常に難しさというものを改めて、はい、感じる面も一方ではあって、
はい、
でその意味ではもう少しいろんなアプローチの仕方とか言葉の使い方も含めてもう少し工夫しながら、今回良かったのはその各地でPAC-3の問題とかミサイル防衛に反対している人たちが、まあ、割とたくさん十数人日本から来た、
はい、
一緒に話もできたし、うん、こういう場を共有できたことがすごくいい経験だったので、それをまあ持ち帰って日本の中のつながりを強めるためにも生かしていけるかなというふうに思ってます。
はい、そうですね。はい、杉原さん、私はいつもメーリングリストとかね、そういうので情報をくださっていて、よく私もブログで、このことは問題難しいんだけど、杉原さんのウェブサイト見てねとか、彼の情報はこうですよっていうので紹介してきました。こうやって今回韓国でお会いできて、本当に私も良かったし、私のできることとしては、こうやってね、ブログとかそういうので皆さんに広げていくこと、いかに分かりやすく伝えて、で私たちの生活とか今の貧困問題とかと全部このミサイル防衛がつながってるんだよっていうことを伝えていければいいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで菊池由美のポッドキャスト、今日は韓国のソウル、首都からですねお伝えしていますけれども、今日で、第17回でしたかね、第17回のミサイル防衛に反対する国際会議のグローバルネットワークというのがあるんですね、 GN グローバルネットワークの会議の本会議が終わりました。明日もう一日何かされるんですね。
あ、僕は
帰ります。帰るんですね。あ、そうですか、はい、私も明日一番で帰ります、
はい、
明日は東京アースデーで会いましょう。それではまた。